この前、親父とね、久しぶりに会いまして、それで、まあちょっと野暮用があってね、で、わざわざ池袋まで来てもらったんだけどさ、で、その時にね、俺も、まあ久しぶりに会うのもあるし、あと、髪の毛をね、先週ちょっと言いましたけど、まあモヒカンチックな、まあでも横から見たら完全モヒカンですよ。トサカですよ。になってますから、で、M 字のところもね、完全にオープンにして、で、そうやって生活最近してますからね、親父にこれを見られるのはきついなとは思ってたんだけど、ただ、まあ、ここはね、オープンにしていこうということでね、まあ、モヒカンを、まあ、ちゃんとね、立てつつね、で、親父に会ったわけですよ。そしたら、親父が会った時にね、いいじゃん、髪型って言われたわけよ。そう、そうっつって。で、その後に、お母さんがね、シャメ取ってきてって言ってたよって言うわけ。あれ?と思って。俺、別に父親にも母親にも、モヒカンにしたって話してないし、なんで、俺の髪の毛をシャメ取ってくるっていうことになってんだって思ったのね。そしたら、何やら、母親が、俺のフェイスブックを見てるっていうね。まあ、言ってもだよ。俺も、使い分けてますよ、そういうメディアは。ミクシー、ツイッター、フェイスブック、ありますけど、フェイスブックは、もしかしたらだよ。俺がこれから転職しようという時にね、その名前を調べてさ、で、人事の人が見るかもしれないわけじゃん。だから、ツイッターみたいな感じには、できない。で、俺がどんなことをツイッターで喋ってるか知らない人は、まあ知らないでいてほしいんですけど、まあ知ってる人はね、まあいつも通りの、まあ、ひどいことしか言ってませんよ。もう、うんこだ、ちんこだ、ね。そんな話しかしないですし、オナニー、オナニーですよ。で、あとはもう心が病んじゃって、もうやだと。人生嫌になったと。そんな話しかしないからね。で、俺もそのフェイスブックはさ、あんま好きじゃない部分があって。で、やっぱりその、俺は基本的に、なんか俺こんなことして楽しいです、みたいなさ、そういうのアピールするよりもさ、なんか中にさ、秘められたさ、陰々滅滅としたさ、そういう感情をどんどん表にね、発信していきたいタイプだからさ。だから、フェイスブックは合わねえなとは思いつつもね、まあ、ちょこちょこやってる人もいるからさ、じゃあ今日飲んだね、ウイスキーなんかを写真撮ってアップしちゃおうかなみたいなね、そのレベルですよ。それでその時にちょうどね、今日はこんなの飲んでますっつって、あと関係ないけどモヒカンにしましたっていうね、そんなことをね、ちょっと投稿してたら、まあそれをね、母親が見ていたっていうね、そんな、この年になってなんていうの?いわゆる親バレっていうの?をしちゃうっていうね、ちょっと震えちゃったよね。俺も正直、その Facebook の窮屈さに耐えかねて、もうなんか、チンコとか、オナニーとかさ、そんな話をね、そろそろしようかなって、ちょっと思ってたんだよね。あぶねえと思って。ね、そんな、ね、そんな30ね、もう今月で32になりますよ。そんなね、おっさんが、ね、親バレしてどうしようってなってるね。そんな感じですけども、ね。今日も、やっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジで、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなね、まあこんなだね、最近ですよ。まあそんな別に、あとは特に今週何かあったっつってもね、特にはないんだけど、いやありましたよ。そりゃね、生きてればいっぱいあるんですけど、今週さ、もう今日ね、飛ばしていこうかと思って、もういつもいつも時間通りに終わらないから、今日はもう1時間ジャストで もう強制終了ですよ。話してる途中でもう電源がシャットダウンするようにね、もううちの住んでるマンションの電源が全部ね落ちるように、ちょっとあの変電所の方をねちょっと細工しときましたから、もうこれ確実に1時間以内で終わりにしないと、そろそろやばいね。もういつも気づけばさ1時間半になってるから、もうちゃんとね時間通りにねやりましょうということで、まあ、今日はそんなにねまあ、あったかないか分かんない話をねつらつらしないで、ちゃんとね端的にね、結果だけを言ってくっていうね、そんな味気ないラジオにねしていこうと思いますんでね、よろしくお願いします。で何かねお便りいただけるようであれば、メールか掲示板でお待ちしております。で掲示板の場合は同点ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、でそちらの掲示板ラジオ用スレその4というねところにお便りいただきますか、あとメール、メールアドレスが radio@doutei.net radio@doutei や doutei.net ね、radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればメールとかでいただけたらと思います。まあそんなんでねちょっと1時間やっていきたいと思うんですけども、今週はねまあ、素晴らしい、ね週だったなと思って、ここ最近で一番素晴らしい週だったんじゃないかなと思ってね、なんでってね、そんなにいいことがあったのってね、まあありますよ、まあ、セックスとまでは言いませんし、彼女ができたっていうまでもいかないんだけど、それに、まあ、近いパワーは感じるよね、ベクトルが違う感じ、ね、いわゆる、まあ何があったかというとね、素晴らしいエロ動画を見つけてさ、これあれですよ、セックスするとか彼女ができると同じようなパワーを秘めてますよ。だって俺その動画で今週4回オナニーしてるもん。結構でしょ？昨日もしたからね。基本的にラジオする前日はオナニーしないって決めてるわけですよ。少しでもそういうなんていうのかな、感情がね揺れ動く状態の方が面白いから、少しでもね性欲は発散しないで溜めといた方が何かとね面白かったりするから、土曜日はオナニーしないっていう風にもうここ最近ずっと決めて、もう変な話、まあでも基本的に平日は毎日しますオナニーね。だけど土曜日のオナニー率というのは本当ここ 1,2 年で10回いかないぐらいだと思うよ。たまーにそれはね、俺も男の子ですからね、我慢のできない日はございますから、でそういう時はさすがにありますけど、もうそんなその10回の中に入る、そんな今週土曜日なのにお気に入りの動画でねオナニーしちゃいましてね、その動画に出会ったっていう、そのね出会いは本当に一期一会だから、いや本当に素晴らしい週だったなと思って、でまあただこのね動画というのが本当はね、まあ、あまり言えないですよ、ね、僕も公共の電波にね発信していると思って話してますから、そんななんかそのアンダーグラウンドの話はできませんけど、まあ某 FC2 動画アダルト、ね、これがいいのか悪いのかっていうね、まあ、別にそこで どうこうって話でもないですよ。そこに、まあ、サンプル動画とか上がってるでしょ。まあ、それを見たってことにしましょう。ね、別に、ね、サンプル動画ですから。それで、いいなと思ったものは買えばいいんですけど、ただ、俺正直この動画の DVD があったら、ほんと買いたいの。ただ、その DVD が何なのかがわかんないんだよね。ほんとその、まあ、動画って本当にそのさっきも言った通り一期一会はやっぱしあると思うんだよ。結局その時見つけてでいいなと思って、でそこから例えばあ1週間ぐらい経ってね、でああそういえばあの動画良かったなーってもう一回探そうと思っても出てこなかったりとか、お気に入れてても消されちゃってるとか、そういうのはね多分もうこのご時世ですから動画を見たことないっていう人もなかなかいないと思うからね、動画見てりゃそんなことはよくあると思います。ただその消えちゃってもしょうがないかなっていうレベルのものっていうのが大半だと思うよ。だけど このエロ動画はもう手元に置いときたい。もう消されちゃった時の、ね、恋人と別れた時のその失望感一緒だからね多分。うわーってなるからどうにかしてこのエロ DVD を買いたいんだけど、わかんねえんだよね。多分素人ものなんだよ。だからわかんないんだよね。女優で変えればさ、この子のっていうのでさ調べられるんだけど全然わかんなくて、でそんなにパルのツボついたのって話だと思うんだけど、いや月幕リングだよね本当に。まあ、じゃあ誰に似てますかと、そのね素人の子はわかるでしょ誰に似てるかって。ガッキーだよ。あのねガッキーだよね。やっぱり言い過ぎじゃないって言うと思うけど、うん、それは言い過ぎかもしれないけど、あのね8割ガッキーだよね。もう口の形とかガッキーだから、笑ったところとかすごい似てるし、あと普通に喋ってるところもなんか好きなタイプだよね。あの喋り方みたいなのが好きだったりしてさ、でおっぱいも大きく、なかなかねいいんじゃないかなっていうところなので、もし、ね、僕も言えません、皆まで言えませんから、もしねそんなにパルがいいっておすすめする動画見てみたいなっていう人いたら、メールかツイッターでね、直接ね、無理ですよ、公なところでね、僕も公人ですからね、言ったらそんなのはね僕も危ない橋は渡れませんからね、直接メールをいただければその URL を、いや教えたり教えなかったりかなね、教えちゃったらさなんかいろいろ問題出てきちゃうかもしれないから、まあ、メールとかなんかメッセージいただければね、そんなヒントをねお伝えする可能性も、まあ、あったりなかったりってことでね、どんだけ俺危ない橋渡るの嫌いなんだって話なんだけど、だいたい俺そもそも俺 FC2 動画アダルトで見たかどうかももう定かではない、ね、そういうことにしておきましょうね。まあ、そんなんでね、そんな素晴らしい動画に会いましてね、いや本当に同じ動画で1週間に4回抜くとかなかなかないよねと思って、まあそんなね、素敵な出会いをしてしまったねっていう、そんな、ね、これだけでもういいでしょ。今週あったこととしてさ、母親に Facebook バレてるって、モヒカンバレてるっていうのと、あと素敵な動画に出会いましたっていう、いやもう十分充実したね、1週間だったなと思うんだけど、まああと言ったら、そうだな、今週は、まあちょっと飲み行ったりとかもね、しましてね、まあね、いろいろ充実してますねって話なんだよね。ほんと、意外とね、充実してる。まあ、ただ、ラジオがなかったら、わざわざ外に出たりとかね、しないとは思うんだけど、まあ、このね、ラジオのおかげでね、僕も引きこもりからなんとか、ね、まあ、ならないで済んでるのか、ね、そんな、ちょっとね、狭間にいますけどね、ラジオのおかげでね、なんとか表に出ることができていますからね。まあ、そんなんでね、ちょっとね、まあ、酒でも飲みに行こうということで飲み行ったんですけど、まあ、飲みましたよ。池袋で、まあ、友達とね、飲んで、3軒行ったんだよね。ただ、まあ、財布の中に2万1000円、まあ、あったわけですよ。で、それ持って、まあ、日中、ちょっと、買い物をね、ユニクロと GU でね、パンツと靴下を買って、で、これで2000円ですよ。で、あとその後に、集合時間まで少し時間あったから、カラオケ一人で行って、1時間。で、これが280円とか。で、あとその後漫画喫茶1時間行って、まあ、380円ぐらいかな。まあ、言っても、3000円いってないですよ。そしたら残りの財布の中身はいくらですか ?2 万1000引く3000で1万8000円ですよ。で、まあ、飲みましてね、3軒、行って、家帰ってきました。財布見ました。残り2000円しかないんだよね。あれ?と思って、1万6000円も使ったっけ?と思って。いや、何が起きたのか全く分かんないんだけど、まあ、1軒あたり平均5000円ぐらい?いや、そんな使ったのかなと思ってさ。まあまあ、でもほどほど、 まあいいところに行きましたよ。日本酒が、まあちょっと俺もね、池袋を巡ったからね、そこそこ歩いてて、あ、こんなところあんだっつって、高そうとか思って、で、高そうと思ってるところで、行くことになってね、ちょっと入ってきましたから、まあ高かったんですけど、多少ね。で、そこ行って、で、もう一軒ちょっと隠れ家的な、なんか日本酒バーみたいなところ行って、そっから、いつものね、ハブ系列の、いつも俺が82って呼んでるね、ところ行って、まあ、82じゃなくてね、完全に82だったんだけどさ、まあそう書いてあったんだけどね、店内入ったらね、なるほどと思って、今まで恥ずかしい思いしたなと思って、これからは、82とね、呼ばせていただきますけど、で、行って、この3軒行って、まあでも6000、4000、いや、そんな高くないよねと思って。まあそんなんでね、なぜか3軒行ってね、1万6000消えてましたけど、まあ楽しかったんでね、いいんですけど、ただ、僕、派遣社員ですからね、年収300万ですよ。年収300万、手取りで300万じゃないよ。額面で300万だからね。こっから、住民税引かれますしね。で、厚生年金と、健康保険と、引かれますし、一人暮らしだから、家賃も引かれますし、生活費引かれますしね。もう残るのは、スズメの涙ですよ。なのに、ね。で、スズメの涙残ったとしても、それをさ、もう全部、あとオナホールに変わるわけじゃん。そんな俺がだよ。1万6000円。ね、もう重大ですから、本当に。できたら、ね、もしかしたら、この放送聞いてるね、聞いてくれてるかもしれないからね、そのね、友人がね。まあ一つ言いたいことは、もうちょっと、ね、安く済ませましょうって話ですよ。ね、もうこれ、1万6000行ったら、もう月に1回、いやもう2ヶ月に1回しか行けなくなっちゃうから、ね、もうちょっと安くしてもらってね、リーズナブルなね、ところに、もう、俺も就職するから、ね、そろそろ転職して、で、年収が400万になったら、ね、100万上がればさ、全然違うじゃない人間。そうしたらいけますよ、全然。1日1万6000円。だって、その1万6000円も、俺1万6000円どんだけこだわるんだって話なんだけど、いやいや、結構な金額ですからね。で、お姉ちゃんのお店に行ったわけでもないですよ。オッパブ行ってもないですからね。普通に飲んで、楽しく飲んで、気づいたら、ファー、お金がないってなってるから。そうすると、ね、僕も大変ですから、転職で決まったら、こんな感じでね、何の問題ないです。ただ、派遣社員のうちは、もうちょっと大学生の行くような感じのプランも考えていただけるとね、まあ言ったって、そんなに、長い期間ね、そんなプランで行こうって話じゃないですよ。俺も、転職で、リクナビネクストをね、毎日ね、見てますから、まあそろそろ何かしら動き出すでしょう、俺も。明日から本気出すでしょう。だから、言っても、来年ぐらいからはね、問題なくいけると思いますから、それまではちょっとね、お休めなね、ちょっとね、僕も、まあ、そのうち、1000万プレイヤーになりますけど、それまでは、ちょっと大学生みたいなね、食べ放題、飲み放題、ね、それで3時間で2980円みたいなね、で、そこをホットペッパーのクーポン使って2500円みたいな。そんなのにちょっとしてもらうと、もうそんな、食べ放題も飲み放題もそこまでね、求めてないのはありますけど。まあ普通にね、お安くウイスキーが飲めるようなね、お店に連れてっていただけたら嬉しいかなと思ってね。まあそんなね、今週ですよ。いやー充実してる。本当に。モヒカンバレて、ね。AV いいの見つけて。で、酒飲んでね。いや、なんという、この31歳のね、最後。ね、もうあと10、誕生日は11月15日ですから、ほんとあともう2週間、2週間ないですか。ね、10日、11日ぐらいですからね。まあ最後のね、31歳、まあ締めるには一番ね、いい週だったんじゃないかななんてね、思っております。じゃあ、ちょっとね、他ね、まあお話ししたいこともありますけども、お便りもね、いただいてますから、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。たまに FC2 動画で素晴らしい出会いがあるよなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。あるね。 本当にあの FC2 動画、これ FC2 動画っていうのはセーフなのアウトなのっていうねところありますけど、まあでも動画が消されてない、そしてサービスが運営されてる、で別にダウンロードはしてないっていうことを考えると FC2 動画はセーフなのアウトなのみたいな、まあ、超グレーだと思うんだけど、まあアップロードしてるやつはまあアウトだよね。でここはダウンロードしてないからストリーミングで見る分にはセーフ、難しいところだけど、まあ僕らはサンプル動画しか見てないことになってるからね、何の問題もないと思うんだけど、俺こんなこと言ってなんかね、いろいろあると大変ですけど、まあ俺はね言っときますよ、 FC2 動画で、サンプル動画しか見てませんね、これで潔白です。ででやっぱしね、素晴らしい出会いはあるよね、あのお気に入り動画ね、あのリストが作れると思いますけど、まあ一週間に一回とは言わないけど、まあ隔週ぐらいで素敵な動画がねリストにね増えていく感じがありますよね。で過去に戻ってさ、2年ぐらい前にねお気に入り入れた動画を見るとね、なかなか良かったりとかありますからね。まあそのうち俺の動画コレクションねまあ晒しませんけどね、どんなジャンルがあるとかね、そんな話はねしていきたいなと思います。本当にここね1週間ぐらいで1週間のその再生数の中で結構ちょこちょこ10位ぐらいに入っていった動画ではあるから、見た人いるんじゃないかなと思うんだよね。まあそんなね素敵な動画ね皆さんもあると思いますから、大切にねして、でできれば本当にあるんだよ絶対、ベストフェイバリットのやつがさ、それは本当に DVD で欲しいけどさ、あれタイトルわかんないのだ、本当にお金出させてくださいなんで、こっちはただ出すところがどこだかわかんないんだよね、それが困ってる。だからどこに行ったらいいの、警察に行ったらいいの、この動画の DVD 欲しいんですけどって、俺もう捕まりたくないからこれ欲しいんですけど探してくれませんかっつって、そうしたら探してくれんのかな、いや難しいですよね。ねえ、楽器にの AV お探しの方っつってね、お待たせしましたっつって、うわやべやべってなるけど、でもみんなあれ、楽器にの AV 探してもらってたの、いいないいなってなって、でそしたら多分そこでね即売会始まりますから、だからもうねそこがねちょっとねいろいろ難しいなと思うけど、いやこれもさ、俺 AV の話から音楽業界の話になっちゃうけどさ、いやほんとね広くね、話題をねちょっと話していきたいと思うんだけどさ、その音楽もねそういう違法アップロードがあって、でだからそれで音楽業界が衰退して CD 売れなくなっちゃったと、だからそのダウンロードね禁止法みたいなの作りましたと、これで CD いっぱい売れますねみたいなさ話がありますけど、だからこういうぐらいのね、この AV にかける熱ぐらいのものがあればね、本当に手元に置いときたいと。だ例えば違法アップロードされてますで、それを音楽聴きます、で久しぶりにねこの曲聴きたいなと思ってそこの URL 行ったら音楽消えてました、で今の音楽は多分それで、あ消えちゃった終了でしょ、別にじゃあいいやってなるでしょ。ただこの AV はそれじゃ済まされないよね、 やばいやばいって消えちゃまずいよってなるから、絶対手元に置いときたい。そのぐらい価値のあるものだったらみんな買うんだよ、違法のダウンロードとかしないの、だしたとしてもだしないよそこは多分。まあダウンロード禁止法ができたからこそ、まあ、ダウンロードしないっていう人も増えたっていうのはあるかもしんないよね、少しの抑制力はなってると思うから。ただだったらストリーミングでいいよって思っちゃう人も多分多いと思うんだよね。でもストリーミングっていうのはウェブ上に載ってるものだから消えちゃう可能性があるから、消えちゃう可能性は本当にね怖いからね、だから本当手元に置いときたいものはやっぱり買いたいってなるけど、その買いたいってなるものはさ、なかなかその音楽業界になかなかないんだよねっていう話なんだよね。だから最近さちょっと悠々白書のさ まあ、どんどん話がぐちゃぐちゃになっていくなって話なんだけど、悠々白書のさ、アニメって昔あったでしょ、何年前、20年ぐらい前なんの、俺がだって小学生ぐらいだもんね。まあでもまあまあ、知ってる人は多いんじゃないかなということで話しますけど、悠々白書のオープニングとエンディングの曲ってさ、もう最初から最後まで、まあ、ずっとその、なんていうの、アニメやっててね、長い間やってましたけど、何回もオープニングエンディング変わってるけど、全部の曲がすごい良くてさ、で最近なんか悠々白書いいなって、音楽いいなってなってるんだけど、例えばだよ、この悠々白書の音楽のオープニングエンディングのまとまったやつが、まあ、安いけどね、1000円ぐらいで売ってるとしたら買っちゃわないって話よ、買うよねっていう、わかんないよ、わかんないけど、だから多分今後ね、売れる売れないって CD あるとしたら、俺はなんか新曲とかっていうよりも、今後その昔の懐かしかった曲っていうのを、まあ、買っていくんじゃないかなと、ね、そういうのが売れていくんじゃないかななんてね、まあ思うわけですよ。まあ、そんな話、ちょっと、ね、最近のね、社会的な問題をね、ちょっと取り上げてみましたけどね。いやー、まあ俺に社会的な問題切らせたら、まああと AV と絡めてね、なんとか調理していきましょうって話になっちゃうんだけど。まあそんなね、まあちょっとすべてはね、今週見たお気に入りのエロ動画がね、発端となってますからね。何の説得力もないんですけども。あとお便りいただいてます。ラジオネームドミノさん、パルさんこんばんは。パルさん、いよいよ年齢も年齢ですし、結婚しましょうよってね、お便りいただきましてありがとうございます。結婚ね、したいけど相手がいないしね、難しいです。だからまずは正社員になればあるでしょ、可能性が。やっぱり派遣社員はちょっと難しいなって思う。いるよ、派遣社員で結婚してる人いっぱい。でもそれはその仕事以外の部分がね、いろいろあるんでしょうよ。で、あとはその仕事をね、始める前からそういう付き合いがあったりとか、そういうのあるんでしょうよ。僕みたいなのはやっぱ仕事をして、でそこでって話ですからね。それがないと、肩書きがないと戦っていけませんから。モヒカンだけじゃまだ戦えませんからね。まだまだ装備整えても、その後ね、スキルがないとさ、魔法が使えないと、まだちょっとね、魔王の方にはちょっとね、太刀打ちできないかななんて思うから、まあ今年、来年だね、来年確定だね。来年は彼女はできるから、仕事ね、正社員つけばさ、そんでそのまま1年付き合って結婚、で1年間か2年間新婚生活楽しんだ後に子供を作りですよ。1年だな、1年楽しんで、そこで、子供を作り、で子供が生まれて、でその頃俺35ぐらいになってるわけでしょ。ちょうどいいでしょ。いやー、どうなんだろうな。でもまあまあそんなもんでしょう。なんとか俺も35までには子供が欲しいですなっていうね、ところですから、もうほんと俺の子育て、ね、メモ帳はね、火を吹きますからね。今までいっぱい溜め込んだね、子供の教育ね、こういう風にしていくっていうね、そういうのは全部まとまってるね、メモ帳がありますからね。気持ち悪いやつだなと思って、彼女もいねえじゃねえかって話なんだけど、まあそんなね、まあ感じで来年頑張る、ね、今年はもうしょうがないよ、来年頑張ろう、ね、来年本気出すっていうお話。あとラジオネームプロフェッサー大月さん、スマホに変えて早1ヶ月が経ちますが、俺のブックマークは、X ビデオ、ポルノチューブ、FC2 アダルト、Your ファイルホストが9割占めていることに気づきました。大月です。こんばんは。僕は好きな AV のジャンルが、裏ガチロリと、裏ガチ遠行ものと、白人の出てくる素人動画と、妊婦ものが大好きです。かっこ震え声っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。もうちょっと震えた方がいいね。やばいでしょ。さすがの俺も、俺はもう結構、まっとうなやつが好きですからね。まあ、見る分には、まあ、中出しみたいな。もう、かす野郎だなって。俺もう本当に中出しとかしてるやつ見たら、まあ、中出ししてるやつとか見ないけど、普通は。中出ししてるとかって話聞くだけで、もう吐き気するからね。それ結婚してりゃいいんだよ。 結婚してなくて生でやるとか、ね、仲出ししちゃったみたいな、なんかうまくタイミング合わなくて仲出ししちゃったってへぺろみたいな、その下ベロ引っこ抜いてやろうかって思うけど、そういうねピッチはダメですよ。だけどもう商品としてなってるものはさ、じゃあそこはね、その欲望もありますから、そこをなんとかね、そういうメディアでちゃんと発信してくれれば、俺たちが仲出しっていうね、そんな最低な行為をねしなくたっていいってことですよ。そこで保管されてますからね。そういう意味で自分の欲求を抑えるためにも、そのね大月さんね、お便りいただきました大月さんは、裏ガチロリ、裏ガチ遠行者、白人で素人動画、妊婦者、どれも震えが来るよね。でもこれを見ることによってそこには手を出さなくて済むっていうね、欲望を叶えてくれてるから、本当日本の AV 協会助かりますね。こんだけしてくれなかったら俺たちがどっちの方向進んじゃうか分かんないからね。これを本当に俺たちに提供してくれることで、俺たちがなんとか犯罪しないで済んでいるっていうね、もう犯罪抑止力ですよ。警察か AV 業界かぐらいの抑止力ありますから。いや本当にね。ただまあちょっとね、偏ったね、性癖があるっぽいからね、なるべくね、ちょっと真っ当な方にね、ちょっと軌道修正していきたいなっていうのはね、多分みんなあると思うんだけどね。ちょっと人に言うと惹かれちゃうかなみたいな、人に惹かれないジャンルはどこかなみたいなところで、まあ素人者って言っとけば安全かなみたいなね、ところはあるかななんて思います。じゃああとね、今週他喋りたかったこととしては、そうだな、あそうそう、俺結構前からずっと喋りたかったのに、もう4週ぐらい持ち越しちゃってた話があるんだけど、あのさ、ちょっと思ったの最近、俺精神的に幼いわけですよ。まあこんな喋りをさ、31歳もう32歳になる男がですよ、おじさんがですよ、してるわけですよ。どう考えても精神的にいかれちゃってるでしょ。だからもうね、精神的に子供のままなんで、ずっと中学生高校生ぐらいのままなんだよね。で別になんかさ、思うのは、その小さい頃とかに大人に早くなりたいなとか、そういう風に思ったことは基本的にはなくてさ、で別に大人に憧れるとか、だからそのタバコとかさ、そういうのあるでしょ、その中学生高校生とかが生きがりたいとかさ、タバコ吸ったり酒飲んだりとかさ、そういうのが別にないわけ。全然友達と一緒にゲームしてるの楽しいしみたいなさところだから、生きがる必要もないし、でなんか舐められたくないとかっていう人もいるじゃない。それでまあそれも生きがるんだけど、そういうのもないよね。全然舐められていいですっていう。だってもうね、後輩とかにも舐められるっていうか、まあ俺が別に強く言わないからあれなんだけど、何もさ、まああだ名ね、あだ名のなんとか先輩みたいな、だから本当はね、まあパルっていうね、名前だとしてだよ、なんかパルちゃん先輩みたいな感じになるわけだよ。でも別に問題ナッシングなわけじゃん、そんなのは。別にそこ呼び方がさ、うんぬんでも多少ね、ちょこちょこ敬語入ってればさ、何の問題もないし、別にタメ口でもさ、別にいいんだよねと思って。だからそういうの別に舐められたくないとかもないし、だからそういうのはね、ただ、いいのか悪いのかっていう話なのよ。多分、良くないんだなってちょっと思って。だから精神的に幼いんだなって思うわけよ。だから逆に、その、生きがってたやつらいるでしょ、高校の頃とかさ。そういうのって、まあ、結構、まあ、ガテン系の仕事とかついてる人は多いと思うけど、でもそれでもう家買っちゃったりとかさ、で奥さん子供がいたりとかしてさ、やっぱり大人なんだよ精神的に。すごくで舐められたくないっていうか、そのやっぱ雰囲気も大人っぽいし。でもさ、俺やばいもんね、どうしましょうっていうね、思っててさ。だからいいんだよ、その人畜無害なさ感じでさっていうのは悪くないと思うし、こういう人間も必要だと思うんだけど、ただ辛いよね生きていくの。だってこれは二十歳とかだったらいいよ、二 二十歳とかってまださ、言ってもさ、子供っちゃ子供だからね、問題ないけど、30とかにもなっても、全然その大人のオーラが出ないと。オーラ出てんの頭だけじゃねえかっていうね、話になっちゃってるから、だから、よくないよ、その、10代とかで悪いことするのはよくないよ、正直。その、タバコ吸ったりとかさ。そういうのもよくないし、その、なんか不良っぽくなって喧嘩したりとかさ。そういうのもよくないと俺は思うけど、ただ、こういう人たちの方が、やっぱし、大人だから、本当に年取った時にね、生きていく上では、そっちの方が、生きやすいんだろうなと思って。だからもう正直もう辛いもんね。30超えて精神的に子供だと、もう辛い。生きてるだけで辛い。ね。そんなのがありますよ。でもまあ死なないですけどね。もう十分、もう子供のままね、このままもう老衰ね、なるまで生きますけど、だからこんなんで仕事も難しいしさ、で結婚とか彼女とかさ、そういうのもなんか難しいから、で男はなかなかその肉体の変化がね、ないから、女性みたいにおっぱい大きくなったりとかさ、妊娠して子供産んだりとかそういうのないから、なかなか精神的に成長しづらいらしいからさ、で俺も身長低いからさ、そこも一つなんだよね。これ身長高かったりとか、なんかちょっとがっしりしてるとかね、骨太だったりとかしたら、それはそれで幼くいられないじゃん。だけど165ないからさ、身長幼くいられたんだよね。変な話ね、ずっと自然で幼くいられちゃったから、そうするともうみんながね、どんどん大人になってるところもね、もうそのまま止まってますからね、永遠のピーターパンですからね。そんなねことを思ったから、まあなんか見てると滑稽でしょ、そのなんかあいつ舐められたくないとか言ってるみたいなね、なんかテラワロスみたいになってるけど、それは一つ俺は逆にまあまあいいことでもあるんだなっていう風にね、ちょっと最近思ったかなっていうねところで、だからあまりそういうの意識したことないね人で、精神的に俺幼いかななんて思ってる人は、少しちょっとその大人ぶりたいというかね、そういうのもちょっと意識してみるといいんじゃないかななんてね思ったりしました。
童貞ネットアットネトラジ。
ではちょっと久しぶりにねコーナー行きたいと思います。コーナー、ポッドキャスト新着レビューのコーナー。久しぶりのコーナーなんですけど、最近ずっとねお話ししてばっかりでね、でポッドキャスト新着レビューのコーナーというコーナーがね、このようにはちょっとありましてね、iTunes ストアの方でポッドキャストをね、こちら童貞ネットを配信してるんですけども、まあ、ここにねレビューが書けるわけです。で、まあ、評価ね、してもらってレビューがちょっとつきましたら、これを読んでいこうじゃないかというコーナーなんですけども、まあ、かなり前ですよ、かなり前にちょっと、まあ、レビューもつけていただいたんですけども、なかなかね読む時間がなくて、今日はねそういうのちょっと読んでいこうかななんて思ってます。で、評価の方は星が1から5までつけられる形になってまして、であとね一緒にレビューが載せられるというね、そんな仕様になっております。で、こちらね、前回このポッドキャスト新着レビューのコーナーしてから2件ね、増えましたから、レビューが、こちらをちょっとご紹介していきたいと思います。それでは一つ目のレビューが、ラジオネームひろとっちさん、タイトル、なかなかどうして面白い。最近になってポッドキャストを聞き始めて、偶然この番組を見つけましたが、個人でやってるというのになかなかどうして面白い。溢れる脱力感、でも世を完全に捨てているわけでもない絶妙な雰囲気、狙って演じてるとしたらかなりすごい。パルさんって人、実はリア充なんじゃないかと思ったりもする。それにしても個人が簡単にネットで情報発信できたり、動画を公開できたり、ラジオを放送できたり、すごい時代になったものだ。このポッドキャストを聞いてつくづく思った次第というね、レビューいただきました。星は5つです。ありがとうございます。まあ そんな風にね言ってもらえると、ね、やってる甲斐があるななんてねちょっと思いますけど、いやほんとね、まあ、こちら書いてありますけどね、個人がね簡単にネットでこういう情報発信ね、で動画とかラジオとかさ、そういうのね、まあバンバンできるなってさ、本当なんか時代はねすごいなって思うよね。だって例えばだよ、このラジオ聞いててさ、でそんなことね言う、パルがそういうこと言うから、じゃあちょっと俺もやってみようかなって人いたらさ、例えばこのラジオじゃあ12時に終わります、まあ終わんないですけど、ね、どうせまた長くなっちゃうんですけど、終わりました。で終わった瞬間にどこでもいいよ、ニコニコ動画、ね、ニコニコ生放送でも、まあ、ツイキャスとか、あと、ユーストリーム、で、このネトラジとかでも何でもいいけど、もう何でもいいじゃん。自分のハンドルネーム、ね、なければ考えて、で、何でもいいわと思って、雑談放送とかってやってさ、ピッて押しちゃったらさ、できんだよね、すぐね。正直もう、思って5分で開始できんだよね。そう考えるとすごい話だよねと思って、別に BGM なんてさ、使っていいっていうそのフリーの BGM あるんだから、そこバーって探してきてさ、で再生してさ、であとなんか Twitter とかで自分で喋ってることとかあるでしょ、それをまあ広げて喋れば30分ぐらいなんとか持つでしょ、1週間分ぐらいのさ、喋ったことをさね、本当はそんなさツイッターみたいなさ、短いところで済むような話じゃないじゃん。本当はもっといろいろ思ってるけど、もうツイッター文字入んねえし、みたいな。だから、短くしてますけど、本当はって、俺の中でこんだけ葛藤があって、この言葉が出てきたんですってあると思うからさ。そんなの話していけばさ、まあまあ、無理やりでも、ね、時間を持つかなと思うから、そんな風に、ね、もうすぐに、もう変な話、このラジオをこのまま止めてもらってね、で俺のこの喋ってる裏で放送するっていうぐらいの勢いがあれば、もう別にね、どんな人でもすぐ放送できちゃうっていうさ、そんなすごい時代だなっていうのは本当あるよねっていうところだよね。でまあまあ、あとこのラジオのね内容もちょっとレビューいただいてましたけど、この溢れる脱力感ね、でも世を完全に捨てているわけでもないね、絶妙な雰囲気ということでね、本当まあ、これがね、本当俺を表している言葉っていうか、脱力感ね。だって俺も脱力感出してるつもりないんだもん。ただ溢れ出ちゃってるでしょ、これは正直。でもなんとかしがみついてる世の中にね、なんとかしたいと思ってるからさ、まあその辺がね、まあ微妙なバランスになってるのかなと思うんだけど、で実はね、そのリア充なんじゃないかとね思ったりもするというふうにいただいてさ、まあでも聞くだけであればね、まあリア充っぽく聞こえるところもあるでしょう。ねだって一人暮らししていて、で、休日にね親父に会ったりとかさ、それで飲みに行ったりとかさしてるわけだからね、まあほどほどリア充っぽいとは思うんだけど、内容はね、その表向きは言ったら Facebook 仕様の俺とね、あとそのラジオ仕様の俺はもう全く別だからさ、会ったことをなんていうの、その Facebook で書いたら、あ、リア充って思われるんだけど、中身見てよって、ラジオ聞いてよってね、ひどいもんだよってなるからさ、まあ、この辺がね、まあ、なんとも言えないところなのかなと思いますからね。まあもしね、まあ、こんな放送でもよければ今後もね、聞いていただけたら嬉しいかなと思います。あとはもう一つ、レビューいただいております、ラジオネームベルさん、タイトル、パルさんはダメ人間です、だがそこがいい、ダメ人間愛好家の自分にはなかなかの逸材ですというね、お答えいただきました。レビューいただきましたありがとうございます。もう噛むしね、間違えるしってね、まあ、これがね、この俺がダメ人間だって言われるね、まあ、ゆえんだと思いますけど、そんなね、ダメ人間でも、このダメ人間愛好家というね、人種がいるみたいだから、そういう人にはとてもいいらしいからね、なかなかの逸材っていうね、言っていただけてますからね。まあ、ここを伸ばして、ね、いいとこ伸ばしていかないといけないから、長所を伸ばしてね、いかないと、褒めてね、いかないといけないので、ただそこ伸ばしたところで、って、 ありますけど、まあ、ラジオ的にはいいんじゃないですか。このダメ人間伸ばしていった方が、ただ社会生活がね、ここ伸ばすと大変なことになっちゃうかなと思うんですけど、まあね、今後もまあ今まで通りっていうか、だってもう4年近くやってさ、え、変わんないでしょ ?4 年間。20代から30代になっても変わらずダメ人間でしょ?むしろなんかレベルアップしてる感じがしますけど。だから、まあ、今後も変わんないとは思うんだけど、ね、まあ、そんなね、相変わらずのダメっぷりがね、見たいな、聞きたいなっていう人いたらね、今後もね、聞いていただけたら嬉しいかなと思います。で、あと、先ほどね、ベルさんからのレビューは星が5つということでね、ありがとうございます。まあ、もしね、このラジオ聞いて、で、パルね、最近ちょっと、頑張ってほしいな、という風なね、気持ちがあるね、優しい人いたら、この iTunes Store の方の、ポッドキャストってところからね、まあ、ジャンル的にはこれ何ジャンルになるんですか?まあ、趣味、ゲーム趣味ジャンルにね、童貞ネットっていうのは、まあ、たまにランキングをね、見隠れしてますから、そこでね、入っていただいてね、感想とか書けるようになってますからね、レビューいただけますから、まあ、いただけると、こうやってちょっとご紹介したりできますからね、あと俺のモチベーションも上がりますからね、ちょっといただけたら嬉しいかなと思っております。
童貞ネットアットネトラジ。
それでは今日もね、そろそろお時間っていう感じで、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日他に喋りたかったこととかね、あと読めなかったお便りとかをつらつらとやっていきたいと思うんですけども、いやー今日は1時間で終わる、いやここから長いんじゃないかってね、ちょっと俺も自分に対して疑心暗鬼になってますけども、でちょっと喋りたいこといくつかあってさ、ちょっとまあ、お便りも含めてね、ちょっと読んでいきたいとは思うんですけども、ラジオネーム、353番さん、永遠のピーターパンか、分かってるんだ。パルさん、プチ日記でググってみて、パルさんより少し年上だけど、同じように非モテキャラでブログ書いてるよ。だけど読まない方がいいかも。にて非なるものとは残酷だからね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあ、結構、ね、そういうね、ブログとかね、まあ、見ちゃうと、同じようなやつのね、ブログ見ちゃうとね、うわってなるんだよね。もうそういうのはあるよ。昔さ、あんまりこれ笑い話とかできないけど、その、秋葉原のさ、なんかその、トラックで突っ込んだ加藤被告、ね、加藤容疑者、みたいにいたでしょ、まあ、ちょっと外見も俺に少し似てんだけど。で、あいつがさ、書いてたブログみたいなあるんだけどさ、俺が書いてた日記とか超似てんだよね。ああいうの見るとやっべーってなんだけどさ、まあでもしょうがないよね。でも あの人だってちゃんと働いてたわけじゃん、そういうなんか工場みたいなところでさ。だからちゃんと働いて頑張ってたんだよね。まあ別にそいつを擁護するわけでもなんでもないんだけど、ただね、事実だけな話なんだけどさ。だからまあ働いて頑張って、ただやっぱし胸の内はいっぱいあって、で日記とか書いてるとあんなになっちゃってみたいなね。いや紙一重だよなと、人間ってと思って。俺ね、なんとか頑張ってさ、真っ当な道ではないかもしんないけど、なんとかこらえてね頑張ってますから、まあね、まあちょっと頑張りたいね。まあ、そういうブログをね、まあいろいろ見ちゃうと俺もね、うわってなっちゃうから、ちょっとまあ見ないようにしようかなと思いますけど、まあただこのラジオ聞いてる人はね、同じような感覚でしょ。結局自分と同じような人がラジオを喋ってるね、それを聞いてうわーみたいになる、そこで反面教師で、で明日から頑張れるって、そういうラジオだからね。まあそんな感じでね、ちょっとねこのラジオもね、お付き合いいただけたら嬉しいかなというふうに思います。で、あとね、お便り、ちょっと先週いただいてて読めてなかったお便りがいくつかあるので、ちょっと読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム、かすかさん、今期アニメは豊作ですよ、ガールズ&パンツァー、定休、イクシオンサーガ DT、新世界よりあたりがおすすめですってね、お便りいただきまして、ありがとうございます。そうだね、アニメ、今回アニメレビューしてないでしょ、2012年冬。 アニメ、なん秋か。2012年秋、新着のアニメレビューコーナーね。いつも特集でやってますけど。まあ、今回はちょっと宅建の試験があったから、ちょっとできなかったんですけど、一応ね、なんとか追いついて見てます。で、まあ、個人的におすすめというか、はもう中二病だけど恋がしたい。一択かな、正直。あとは、もともと原作好きでね、で期待してた新世界よりってあるんですけど、まあ、原作読んでください。アニメは、失敗かな、残念ながら。だってもう、先週のね、新世界より見た人いるかもしれないけど、第5話、作画がもう違ったもんね。4話までは、もうなんか子供たちのね、最初まだその幼少期の話なんだけどさ、4話までそれでさ。で、普通に話続きもんなのよ。ね。先週ここで終わったから、じゃあ今週ここからだなっていうんであるんだけど、で、4話まで見て、次5話になった時に、あれ？一気に大人になったなと思って。なんか青年期の話になったのかなと思ったら、全然話続きで、作画が変わ、なんか全然違くなっちゃって、同じシーンなんだけど、顔が全然違うんだよね。急に年取っちゃってさ、なんだこれと思って。でまた第6話はね、A 戻ってましたけど、だからねもうダメかなと思ってね、新世界よりまあ見ますけどみたいなね。あとは普通にまあ前回、まあ、前やってたヨルムンガンドっていう、アニメの2期が始まって、これも安定して面白いかなと言ったところかな。まああと他にも見てますけどいっぱい、まあそんな感じ、まあ、軽くねしましょう、そんなのはね。あとはラジオネーム、ベルさん、宅建お疲れ様&ご愁傷様でした。自分も基本情報処理を3回連続で落ちて、4回目で受かったから、受かったら就職先が決まった&次の上級試験も一発で合格だったので、やっぱり継続は力なりですよ。まあ分かっていてもなかなか難しいのですが、自分もマドカマギカ、劇場版の後編を見に行ってきました。新作カットはあるもののテレビ版と全く同じ。これなら見に行かなくてもよかったかな。霧島部活やめるってよも、これ映画のタイトルね、霧島部活やめるってよも、前評判良かったので見に行ったけどあんまり面白くなかった。非モテ映画部の、ルサンチマンを描いたような感じを期待してたけども、もっと偶像劇っぽい感じでした。むしろテレビアニメのジョジョが最高。第3話のディオとの青春はリアルタイムで見て、次の日にもう一回見てしまうくらい良かったというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあいろいろね、人間ありますね。まあ宅建ね、まあ落ちましたけど、でベルさんも、まあ、その基本情報処理ね、3回連続で落ちて、もう結構もうそうしたら心折れちゃうけど、4回目で受かったらだよ、就職先が決まっちゃうし、で次のね上級の試験も一発で受かっちゃうってことだから、まあそういうもんなんだよね。花粉症と一緒ね、バケツがいっぱいになるまでは花粉症に なりませんけど、このバケツを越してしまうと花粉症になりますみたいなね、ぐらいのね、全く例えが意味わかんないけど、そういうことだよ。だ貯めて貯めて受かるところまで行ったらもう受かりますと、で受かったらもうその後もガンガン来ますよというところだから、そこまでまず受かるところまで頑張ってみましょうというね、それが継続が力なりっていうね話ですからね。あとはそのマドカマキカ劇場版の話ですけど、結局俺見に行かなかった。聞く限りやっぱしその前編後編は結局そのなんて総集編っていう風に、まあ、新作カットはあるけど総集編っていうお話だったから、ポストカードをもらえるとしてもね、あんこちゃんペロペロだとしても、うん、今回はちょっとじゃあ見んのやめようかなと思って、でまた次回あるでしょ、劇場版多分新作来るっていう話があるから、そん時は見に行きますよ。もう公開日に行きたいと思いますからね。まあそんな感じかな。あとまあアニメのジョジョも一応私も見てます。まあ大体俺第3部とかまでしか見てない感じだけど、あと第4部はジャンプとかでね、まあちょっとリアルタイムでちょこちょこ見てましたけど、まあぐらいなんですけど、まあまあ楽しく見れてるかなと。ちょっとその少しネタっぽくなっている部分もあると思うけど、まあ全然それでも楽しく見れるよね、いろんな意味で。 で、ちゃんとその名言とかもちゃんと言ってくれてるし、まあいいんじゃないかなと思います。で、ジョジョファンも結構見て、その、なんていうのかな、やっぱり面白いって言ってるから、そのファンを裏切らないような、まあ、作りになってるっていうのは素晴らしいなっていうところはあるから。で、知らない人でも見ててテンポもいいから、面白く見れてさ、なかなか安定枠になってるんじゃないかなと思っております。あとは、ラジオネーム、幼女さん。宅建、調べたら50問、4択、楽勝じゃん。誰でもやれば受かるじゃんっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、受かるよね。正直、確実にこれだっていうのを選んで、まあ、それはやるじゃん。あとは、もう1か2か3か4で、全部同じマスに埋めちゃっても、4割当たるでしょ？受かるんじゃねみたいな。下手したら。今回3と4が多かったんだよね。だから、もう3と4ばっかり印つけとけば、もしかしたら受かったかもしんないね。ただもう、それ一発勝負だからさ、で、試験も1年に1回しかないからさ、そこはできないんだよね。そうすると、そこにかけられないからね。4択っていうのの強みをね、活かすことはできないから。だからやっぱしね、ちょっと難しいかなって思います。まだね、なんで結果発表っていうのは、まあ一応正式には来てないけど、まあ落ちてますけど多分ね。で、合格ラインとかまだね、それがもう多分発表されない限り、まだわかんないから、まあどうなってるかわかんないけども、まあ今回の合格率は低いんじゃないかななんて思うよ。だから、いつも 15% ぐらいだけどさ、ちょっと下がるんじゃないかなって思うんだよね。まあわかんないですけど、まあ来年も頑張って、ね、4択だもんね。楽勝楽勝。来年も楽勝。ね、来年本気出す。ね。来年の10月本気出すっていうね、感じです。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム、314番さん。パルさん、転職するんですか？自分も転職活動中ですが、仕事ないですね。正社員だと営業で手取り20とか、サビ残し放題のブラックしかないですよ。どうしたらいいんでしょうかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。本当どうしたらいいんだろうね。まあだから俺も今週あたりちょっとリクナビネクストもうがっつりちょっとまあ検索ね、検索するっていうね就職活動ですけどね。でして、でまあ一応本当はねちょっと考えてるのあんのよ話。なんていうの、考えてる話っていうのもその転職活動するまでにねちょっと考えたい話もあって、俺正直この間まで結婚相談所とかで働きたいって話をちょっとしてたんだけど。で、これは第二希望なのね。今のところ。第一希望がわかんないの。っていうのも、何業界で働くっていうのが一番いいのかなっていう話なのね。で、こんなところに戻っちゃったんだけどさ。まあ、例えばだよ。まあ、これも、なんて言ったらいいかわかんないですけど、例えば、じゃあ、花形のね、仕事としてね、わかんない。これ花形ことかわかんないけど、まあ、デザイナーにね、なりましたと。で、いいじゃん。合コンの時とかさ、何やってんのって、あ、デザイナーやってるって言うと、かっこいいじゃん。だけど、じゃその業界はどこなのっていう話、じゃん。なんつうのかな。まあ、例えば、一番、なんだろうな、なんとも言えないところを出していきたいけど、なんとも、そうだね、何にも出てこないけど、まあ、あまり人に言っても、その業界いいねってならない業界ってあるでしょ？そういう業界で働いている場合、そこでデザイナーしているっていうお話ですよ。どうなの？っていうところになるでしょ？そのデザイナーっていう業種はいいんですよ。だけどその業界が自分の好きな業界じゃなかったらどうなんですかっていう話 で逆に自分の好きな業界だったらどんな仕事でもいいんじゃないですかっていうところ、そういうのがあるじゃないのって話がちょっとありましてね。だからまあ難しいよねと思って、そのうちね、そういう、じゃあ、そういうプロダクトデザインとかしてますみたいな、かっこいいみたいになるじゃん。だけど、じゃあ、何のプロダクトデザインしてるの？どんな会社なの？つうと、 トイレ掃除のね、うんこをね、ちょっと綺麗にする用具をね、ちょっとデザインしてるんですみたいな話になるじゃん。で、そしたらもう、例えば子供ができてさ、言うときにさ、ね、これ、あれですよ。例えばの話で、別に俺がその業界嫌だとか言ってるわけでもね、なくて、ただ今、例えて出してるだけなんで、実際、トイレ周りのグッズをね、作っていらっしゃる方聞いていたら、すいません、ね。そういうつもりで言ってんじゃないけども、ね。まあ、ないんだけども、例えばの話ですよ。ね。なるべく人を傷つけたくない。ね。でもね、なんか言っておきたいのがありますから。それで、例えばじゃあ、それ、うんこ取るね、じゃあ、ボットン、ね。ボットンのプロダクトデザインしてますよ、という話になった場合さ、子供ができてさ、お父さん何してんのって話になるじゃん。で、うちのお父さんはっていう時に、ね、プロダクトデザイナーですとは言わないよね。うちのお父さんは、ボットンを作ってますと、ね、いう話になっちゃうじゃん。そうすっとどうなのってなっちゃうし、自分も、俺はこのボットン作るために生まれてきたのかってなっちゃうし、だから、まあ、だったら好きな業界。で、例えば、まあ、ゲーム業界とかアニメ業界が好きであればね、そこで、ジムでもいいんだよ、多分。それでも、好きな業界で働いてるっていうことが、何業界で働いてるのって、あ、アニメ業界みたいなね。言うと、あ、なんか、ちょっとかっこいいっすね、みたいな、なるじゃん。だから、ただそこでね、何してようが、そこでそういうデザイナーとかしてたら、それは一番すごいかもしんないけど、そこで事務員してたとしても、でも、自分がそれに携わってるから、いいんじゃないって。思える、納得できるっていう部分もあるのかななんて思ってんだけど、だからその俺何業界で働くのが一番じゃあいいのかなって思うとないんだよね。全然アニメ業界とかで別にっていうところだし、そのじゃあゲーム、いや別にみたいな、アニメ漫画、まあ、そういうなんていうのかな、好きなものいっぱいあるけど、そういうのでもないし、じゃあかといってじゃあラジオが好きですと、ラジオ業界はって。なんかさ、出すもん出すもん全部さ、体力ないと無理なんで、タフなやつじゃないとできなかったりするから、と思うと。この第一希望っていうのがなくて。で、やっぱり第二希望の、その、結婚相談所とか、俺、そこそこ、適性的には、別に、誰がその適性決めたのっていう話じゃないけど、個人的には、まあまあ、悪くない、なんで適性、じゃないかなと思ってるの。今までやってきたとこととかね、あと、まあ、こういうちょっと喋ったりとか話聞いたりとか、そういうのもまあまあ多少あるし、俺結構その話しかけられやすいっていうかね、話しかけやすい部分もあるから、まあそういうのでね、人の話を引き出さないといけない話だからさ、で引き出せるし、あとそのまあテレフォンオペレーターみたいなやってるわけですから、まあ綺麗な言葉だったりどうかわかんないけどとか、まあ多少クレームチックなものも受け答えはできますし、でこっちから喋んなくちゃいけない時もこうラジオで喋ってるから喋れますし、でバイト派遣ね、あと会社経営いろいろしてきたから、いろんなポジションの人の気持ちもわかるし、でモテないやつの気持ちもわかるしみたいな。ただなんか一つダメなのは女性がわかんないじゃん。だからお客さんが来て、男性のお客さんだったらいいよ。だけど、女性のお客さんを担当したとき、全く意味がわからないってことになりそうだ。そこが不安なんだけど。男専門で対応できるんであれば、まあ、適性あるんじゃないかななんてちょっと思ってるんだけどね。だから、今週、俺はそのリクナビネクストで、この結婚相談所的なものをちょっと探して、で応募一回してみようかなと思って、多分最初の応募でさ、面接とかでさ、まあ久しぶりだからね、そういうのもね、まあ、落ちると思うんですよ、まあ、そういうのも含めて。で受かれば受かったで、これはさ、そういうのは運命っていうなもんだからさ、そこはそれでね、もし縁があれば働きたいなと思うからさ。で派遣会社の方、今の派遣会社の方にはね、就職決まったらね辞めますからと言ってあるからさ、もうでももう正直そろそろね潮時かなと思いますからね、仕事もね。だからまあそんな転職をね、まあ、なんとか31歳のうちはまあ難しいと思いますけど、あと10日しかないからね、 まあ、32歳、できれば今年中にね転職して、転職ちゃんと完了すれば、ね、正社員で転職すればいいじゃない。1日で3件回って1万6000使おうがね、問題ないですよ。だからもうそこまでね、なんとか持っていきたいなって、そんな風にね思ってたりするんです。だからねっていうねところなんだけど、であとは他ちょっと話したかったことも全部まあ絡んでくるんで、話しちゃいますけど、もっと本当はね前半に話してね、話をねちょっといっぱいしたかったんだけどさ、まあ、価値観の問題、その結局、まあ、今も仕事の話しましたけど、仕事もできないじゃん俺ね、わかんない、これね、パルさんそんなことねないっすよ、仕事できますよみたいな言う人もいると思うけど、まあ、できないわけですよ仕事で。仕事ができないっていうことに対して、やっぱり大人になるとさ、仕事がやっぱし価値のさ8割ぐらいを占めると思うの。だから仕事ができないってなると、もう自然とね、あの自信を失っていってしまうんじゃないかなってちょっと思って。だけど別にもう仕事できないやつはもうできないから、これ諦めてるんじゃなくて、あのしょうがないっていうか、そこで努力をしないわけじゃなくて、するんだよ。仕事が平日あって土日があったら、土日にビジネス本読んだりとかセミナー参加したりとかするんだろうけど、それはしても伸びないのは分かってるけど、しなくちゃいけないからするんだけどっていうね。でもじゃあそこで仕事でね自信持てるようになるのって言うと、そうではないよね。やっぱり仕事できないっていう感じになっちゃうから、で大人は仕事ですから、できないと自信がなくなっていくと、その悪循環なんだけど、別に仕事できなくてもね、別のことで自信持ってもいいんじゃないかなって、ようやく最近そういうところに行き着いてさ。いやほんと、なんか結局学生のうちは勉強できるとかじゃん、で社会人になると仕事ができるじゃん、でこれがちょっとできないとやっぱりそんなにアピールできない自分を。だけどもうそこ伸びないんだったら、そこ捨てて他、もうそこを伸ばしていって、そこをアピールするしかもうないんだよなと思って。だから俺本当にそのよくね、あの派遣社員ですから僕なんてみたいなね、正社員になれば彼女できんのにとか言うけど、そういうのはもう本当はなくして、まあただ最低ラインだったりするからね、大人になった時の最低ラインとして、その働いてるっていうのはね、やっぱ必要だったりすると思うから、どんなものでもね。だからまあそこの最低ラインは置いといて、ただそこで俺仕事できるんだってね、あのそろそろね、あの部長になるんだとかね、話とか言うのも一つだし、俺年収1000万だってのまあ一つだと思うけど、そこがもう手届かないんであれば、他のことでもうなんか自信持てるようなことがあれば、もうそれをもう表に出していくしかないよねと思って。まあないんだけどね、その表に出すものもないんだけど、そういう風に自信を持つっていうのも一つなのかなと思って。だからナンパとかするやつもいるじゃん、でお前らどんな風に自分に自信があってナンパしてんのって正直思うと思うんだよね。だって普通に俺なんかがナンパしたらさ、いや俺みたいなやつがナンパなんてしたらみたいななるじゃん絶対。でもナンパしてるやつは、いやお前なんでナンパできる自信があんのって思うようなやつでもさ、ナンパしたりするのはたまにあるわけじゃん。でもやっぱそういうやつらは仕事とか年収とかそういうのを置いといて、なんか他に自分のその自信の持てるものがなんかあったりとかしてさ、わかんない、本当にくだらないことかもしんないけど、そういうのを一つやっぱり一個持ってて、それがあるからナンパできるとか。だって普通はナンパなんてできないよ、自分に自信がなかったらさ。だって超可愛い子が歩いててさ、でも俺みたいなやつが声かけていいもんなのかってなるじゃん。まあ、声かけたらダメなんですけどね、声かけた瞬間に通報されるんですけど、だからまあそういうね、ただもしかしてね、そこで俺がなんか自信持てることが一個あってさ、まあありますよ、あの想像だけでオナニーね、あの勃起してない状態から45秒で射精するっていうのは、昔そういうのがありましたけど、 そういうのはまあ自慢にならない、自信にもならないからあれだけど、まあそんなのがあればでしょ。俺こそ速射砲がさ、そういうのがなんかもっと表にアピールできるようなねものがあれば、もしかしたらそんな可愛い子、その AV に出てた楽器に出る子とかが表歩いてればさ、そりゃ声かけたいけどさ、まあそんなね自信があればかけられるかもななんて思ったりして、だそこを勉強ができない、仕事ができないで、でそれで諦めちゃうのはもったいないかななんて思ったりねしたんですよっていう話。もう本当に30過ぎてから言うことじゃないよねと思うんだけど、いいでしょ、あのメインターゲット中高生っていうことにしてますからね、中高生にはね、ちょうどいいところだと思うんだよね。あ、なるほどって思って行動すればちょうどいいところだから。ただこれ30歳ぐらいが言ってると、で30歳になってなるほどって言ってるともうちょっと人生遅かったりする部分もあるから気をつけた方がいいけど、まあそんなね、あの気づいた時にねすぐ行動できればね、まあ何歳になってからでもいいんじゃないかなって思うから、まあ明日からね頑張っていきたいなと思います。あとはね、まあそんな感じかな。今日はね、まあ、そんな感じのお話がしたかったかななんていうところでね、もう1時間経ってますからね、そんなんで今日終わりかな。なかなか久しぶりに時間通りではないですけども、それなりということで、で来週なんですけども、11月11日だって、早いね。まあ来週、11日で、まあ、そこから少し経つと15日で俺誕生日になるのでね、まあ、誕生日前夜祭ですよ、ね、で、まあ、やっていきたいと思いますから、31歳最後のラジオをねやっていきたいと思いますんでね、もしよかったらまたね、日曜日、ね、11月11日日曜日、23時からねやっていきたいと思いますからね、ぜひ聞いていただけたらと思います。じゃあそんな感じですかね。なんか久しぶりにあっさり終わる感じでね、まあ、たまにはこういうのもねあった方が、来週ねまた聞きたいななんてなって来たり来なかったりっていうところですからね。まあそんなんでね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。であとなんかあの FC2 動画の URL 欲しいって人いたら、あの直接ねなんかメッセージいただければね、何かいいことがあるかもしれないよみたいなね、俺がウイルス送っちゃうかもしんないよって、遠隔でなんかできちゃうウイルス送っちゃうかもしんないよみたいなねところでね、あの親が後ろに立った時にだけエロ DVD が再生されるようなウイルス撒いちゃうよみたいなねところありますけど、あのぜひねそんなの気になってるよって人いたらね、直接メッセージとかいただけたらね、まあまあなんか対応していきたいなって思ってますからね、いただけたらと思います。それでは、今日もねご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。